いやいや、すみさん、本当にこう、今、情報発信僕、ブログでやってると思うんですけど、
はい。
これ全部ぶっ壊そうかなと思ってるんですけど、どうですかね。
ぶっ壊すというのはすごい気になるんですけど、どういうことでしょうか？
前、多分、すみさんがと出会うちょっとぐらい前に僕、ブログやっていたことがあって、まあ、レビューブログなんですけど、それ一回全部壊したことがあったんですよね。2016年とか7年かな。まあ、一回全部ブログぶっ壊して、まあ、年間2、3000万ぐらい出てたんですけど、で、それからまあ3、4年経ってるわけなんで、まあ結構な額ですね。最低5000万ぐらいとかは消えてるって感じなんですけど。
そうですね。
でもそこからスミさんと出会って、お客さんももう金稼ぐぞっていうだけっていうよりかは、まあ、やっぱ思いがあって、英語、スピ系とか、投資系、資格系とか広がりが出てきたわけですけど、ちょっともう一回それやろうかなって感じなんですよね、今。
もったいない気もしますけれども。
僕らって生きてると自然とぶっ壊れる経験ってあると思うんですよ。例えば大切な人が死ぬとか、親の死とか、不慮の事故、手足が伝えなくなるとか、まあ、難病もそうですし、元最愛の人とのトラブルとか、失恋もそうですし、ものすごい感情がぐらつく時ってあると思うんですよね。そこから復活して、まあ、筋肉のね、超回復みたいに、一回こう筋肉を壊すからこそ強くなれるっていうのが、まあ、これまでのね、人生において、多分ね、僕もスミさんも、この音声を聞いてる人もあると思うんですけど、まあ、いろんな言い方がありますよね。試練を乗り越えるとか、アイデンティティクライシスとか、俺の更新、現状の崩壊、視座が上がるとか、生まれ変わるとか、まあ、スピリッツとか、なんかいろんな言い方があると思うんですけど、スミさん自身はどんな体験がありましたかね。人生で一番インパクトがあった瞬間。
そうですね。一番インパクトがあったのは、まあ、子供ができたっていうことですかね。
どう変わりましたかね、それは。
そうですね。やっぱり、守るものができたというか、責任の重さがちょっと違くなったなっていうか、あとは視点も変わったのかなっていうふうに思います。
そうですね。母親になってきたわけですから。で、命っていう、まあ、責任って言葉があると思うんですけど、まあ、結構僕らが生きてれば、こう、一回起きれば幸運というか、こう、そういう出来事ってあると思うんですけど、まあ、僕自身や、まあ、自分で言うのも変な話ですけど、そういう機会に恵まれてるなと思っていて、まあ、これは死ぬだろうなと思ったことは結構体験してるんですね。で、まあ、事の発端はもう中学校の時とかなんですけど、まあ、もともと、なんだろうな、時効だから言えるシリーズですけど、当時14歳とかですね、十何十年前だとかなんで。まあ、当時流行ってた、そのゲーム機っていうのを改造して、友達のね、悪い兄ちゃんに教えてもらって、なんだろう、ニンテンドー DS とか、プレイステーションポータブルみたいなのを改造して、海外からね、ゲームのロムみたいなのをインストールできるみたいなのがあったんですよ、当時の。まあ、今で言う漫画村みたいなやつ。で、本来は買うと5000円とかするわけですけど、まあ僕がそれを代行して500円で1個やるよみたいなことを中学校全体を巻き込んでやってたわけですけど、で、それで悪い先輩に目つけられて、ボコボコにされて、あ、これちょっとやばいなと思ったところから、まあね、その、スミさんのさっきの話と比べればすごい小さいですけど、最初に始まったルーツっていうのは僕の中でそこなんですよね。で、僕、バイト歴とか職歴がないんですけど、基本的に。やっぱその背景っていうのは、やっぱこういうお金儲けの仕方を知ってたんで、まあ、当時はね、その法律もまた違ったっていうのはありますし、まあ、ゲームのね、相手も外人に言ったりとか、そこから19でビジネスを再開して、まあ、20代前半で1億ぐらい稼いで、で、まあ、それもね、やってることは、当時 FX 業界で言われてることを、アフィリエイト業界に持ってきて、晴れたっていうのがあるんですけど、で、そこから、まあ、ここ最近はスピリチュアルに出会って、まあ、仏教とかキリスト教、古神道だったりですとか、まあ、古神道の方はちょっとトラブルがあって除籍されたわけですけど、まあ、本当に何回もその間、ビジネスやって、あ、ちょっと生きてる意味あるのかなとか、スピリチュアルやってる人見て、いや、この人たち全然幸せそうじゃないなとか、だからそういう、命の重さじゃないですけど、自分の生きてる意味じゃないですけど、っていうのを考える機会っていうのは、まあ、良くも悪くも恵まれた機会がやっぱあったんですね。お金っていうところから入って。で、今年家族と向き合ってって、で、僕に信仰心を与えてくれた母親だったりだとか、まあ、仕事を黙って行うことを教えてくれた父親。まあ、この辺ちょっと重たいんで、まあ、ちょっと本題から外れるんで省略しますけど、まあ、最終的に僕の、まあ、それこそ自我が崩壊して、また新しい自分に出会ってきたという感じなんですね。で、今年、まあ、それで一回体調を大きく崩して死にかけるわけですけど、また。なすみさんはこの辺知ってると思うんですけどね。死ぬな、40度が結構、1週間ぐらいで、点滴じゃないと本当に栄養摂取できないみたいな、アクエリアスも入っちゃうみたいな。そんな感じだったんで。で、今年、 まあそういうね、デトックスじゃないですけど、自分のこれまでのね、悪っていうのをバッて降りて、どうなったかっていうと、まあ3人のね、100億円規模のオーナーの方に会ったんですよ。1人目はもう明らかにこいつは仇じゃないだろうっていう、全身タトゥーだらけで、7カ国語喋れて不動産売却して、100億円規模のオーナーになったっていう人で、2人目は元ヤクザで、まあ、本当に家系が海賊の人なのかな、なんか、いろいろ家族の話とか深い話とかさせてもらったんですけど、その話してる時も韓国マフィアから襲われてるとか相談来てるみたいな電話来るとか3人目は札幌で王として王ってキングですね、
はい、
キングとして生まれた人、庭に鯉がいて仏間が体育館ぐらいあるみたいな、最初は何か冗談だと思ったんですけど、
はい、
本当その人が言うには、僕の兄弟は僕をね王として育てるために補助として生まれてきたんだよねってことを本当に言ってる人なんですよ。どうですかね、スミさん、100億円女3人キャラ濃いですかね。
いやー、ちょっと夢でも見てるのかなって自分が思っちゃいました、
うん、やっぱそういう人と出会うと、まあ、ありがたいことに期待をかけてもらってるんですよ。山口くんやろうよみたいな、100億円やりなよとか、まあ、こういう人大事にしようよとか、
はい、
ってなってくると、まあ、すごい幸せなんですよね。やっぱ尊敬している人から求められるとか、まあ、何を尊敬に置くかっていうところで、まあ、売上っていうのは一つのベースでしかないわけですけど、
はい、
やっぱ必要とされるって人間のものすごいコアな部分がこう潤うというか、
はい、
芳醇になっていくというか、
はい、
乾きはなくなるというかっていう感覚があるんですけど、
はい、
やっぱそういう期待をかけられてもらうと、これまで自分の範囲内でできたことっていうのがもう結構壊したくなってくるというか、っていうので今スミさんの最初のね、あのブログ壊そうかなっていうことになるっていう結論なんですけど、
はい、
どうですかね、スミさん。僕自身も人生の岐路に立ってて、また生まれ変わろうとしてると、
はい、
既存のビジネスモデルを一回壊して、まあ、一回ね、僕が教えてきたこと、その伝え方がね、ちょっと間違ったところもあるかなってことをこれから話していくわけですけど、
はい、
まあ全部が一気に壊すってなるってよりかは、もうこれからね、壊していくよって聞くと、どういうふうに感じますかね。
そうですね、最初はもったいないななんて発言しましたけれども、今そういうお話を聞いて、山口さんがそのある意味リセットされる姿っていうのはちょっと楽しみだなっていうふうに思いました、
うん、本当にもうリセットですよね、人生をやり直すというか、でまず最初何をするかっていうと、これまで販売していたゼロクラブの販売を停止します。
え、はい、
ゼロクラブの販売を停止します、まあ、それこそさっきスミさんがおっしゃったような、まあ、もったいないっていう、儲かるのにもったいないっていうと言うと、一番もったいないっていうところなんですけど、
はい。
どうですかね、すみさん。ゼロクラブは。まあ、いろんな思い出があると思うんですよね。こう、結果出していく人もいましたし、
はい、
結果出して離れていく人も、まあ、現実いるわけですね。寂しいんですけど。まあ、それも踏まえて僕の実力なんで、あれですけど、はい、やっぱなんかのサインだなって思ったんですよね。まあ、ゼロクラブに対して、結果出してるけど、いなくなるとか、まあ、なんか僕を大事にしたいと思ってる人が、すれ違っていくとか、
うん、
まあ、今もね、思い出しながらすごいいろんな感情があるわけですけど、
はい、
どうですかね、すみさん、ゼロクラブさようならと聞いて。
私としてはゼロクラブを通して人生観すら変わったというか、見る景色が変わったので、
うん、
ただそれは忘れたくないというか、土台にはずっとしていきたいと思っているので、ただそれをずっと続けていくというよりかは、新たなステージに上がるための土台として大切にしつつ、何か新しいことも吸収したいなっていう思いに今なりました。
うん、いや、僕自身も寂しいか寂しくないかで言えばかなり寂しいんですけど、
はい、
まあ、あとは勘違いされたら困るポイントとしてちゃんと言っとくのが、なんか儲かってないのかなとか思われると嫌なんですけどあのゼロレビューっていうコンテンツやってまして、まあ、その方ではね、最近そのレビュー記事始めて 1.5 ヶ月ぐらいで60万出るとか、普通ありえないですからね、仕事して1ヶ月目で数十万60万とか出るとかって、
はい、
まあ、まあそういうのがあるんで、まあ、ね、そう苦しんでるっていうよりかは、僕自身が次のステージに上がりたいで、お客さんにもその大事なね、あなたにもその姿を、まあ、見ていただきたいじゃないですけど、この旅をもし一緒に行っていただけるんであれば、まあ、ついてきてほしいなと思って、まあ、多分離れる人も多いと思うんですけど、音声撮ってるわけですけど、
はい、うん、
でゼロレビューとかゼロクラブでも実際成果が早く出た人もそうですし、まあ、一緒にいる人、スミさんもそうですけど、
はい、
まあ、インタビューしてたんですよね。インタビュー。まあ、年少ぐらいにしてたんですけど、
はい、
まあ、このあたりは僕の口っていうよりか、スミさんからお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、
実際に参加してるスミさんに聞きしたいんですけど、やっぱ成果が出てる人とか、
はい、
生き生きしてる人っていうのは、 どういう共通点があるかなとか、なんかこういうの考えたことありますかね。
そうですね、共通点ですか。自分のやることがピンポイントで定まっているっていうか、かなりフォーカスしてるっていう感じ、印象を受けました。
フォーカスしているっていうところはかなり重要かなと思うんですけど、
はい、
やっぱ僕自身そのゼロクラブゼロレビュー、いろんな人を見る機会に恵まれて、伸びてる人伸びてない人っていうのはあったわけですけど、
はい、
実際に伸びてる人っていうのを事実ベースで見ていくと、成果が出てる人と必ず合ってるんですよね。合ってる、物理的に接触してるんですよ。その結果、あ、今の延長線上でいいんだって言って、スミさんが言う安心感とかフォーカスとかっていうところに伝わってくるんですよね。やっぱ合ってないと微妙に伝わってない感があるっていうのが、このインタビューとして分かったことなんですね。
はい。
まあ僕自身もね、100億円の方3人に会って、それはすごい感じたところなんですよね。これはもう合わないと分かんないぞっていう独特のオーラを持ってるというか。実際街で歩いててもこの人は分かんないとか。まあ、いくら王で生まれてるとは言っても、その漫画みたいに覇気が出てるわけではないんで、目立ちますけどね、目立ちますけど、やっぱ実際に会ってね、あ、そういう人なんだっていうのを聞くと、ものすごい変わってくる感じがあるんですよね。
はい。
だから僕自身ゼロクラブとかを壊すっていうのは、なんか知識が間違ったとか、その改善の良しは多少はあるとは思うんですけれど、根本的に知識の提供の仕方っていうのを変えていきたいなっていうのを思ってるんですよ。
はい。
例えばスミさんが料理をするときに、僕がスミさんに対して、はい、なんかマレーシア料理の、なんかバクテー食べたいなとか、なんかチェンマイのカオソーイとか、スミさんちょっと作ってほしいなって言われたらどうですかね。
まずは検索から始めますね。
うん、難しいですよね、そんなの知らないと。
はい、はい、
で仮にググってレシピ知ったとしても、やってる最中どういう感情がありますかね。
いや、正しいのかどうかっていう不安ですね。
そうですよね、やっぱ、はい、実際に一回見ないと分かんないですよね。
はい。
でその音楽も一緒で、例えばロック知りたいよって、なんか例えばね、スミさんの子供が、あ、ロックやりたい、ロックバンド組みたいってなったら、スミさんどういうふうに教えますかね。ロックっていうのをロジカルに説明するってことしますかね。
うわ、それはないですね。
ないですよね。
ない
フェスとかに連れてくとか、ライブとかに連れてくとかですよね。
そうですね。
動画見せるとか、まあ、それも個人的だと思うんですけど、はい、一番はやっぱ生演奏ですよね。ま
あ、
通信空手講座とかも同じだと思うんですけど、いきなりこう大回転キックしろとか言われても、やっぱ知らない技を文章で読んでやれって言われて難しいんですよね。
はい。
で僕自身もコーチングっていうのを学ぶ機会去年あったんですけど、
はい、
まあ、100万とか数百万払って最終的に教えてもらった費用が何かっていうと、まあ先輩コーチを見ることだね、なんですよ、本当に最後。なんじゃそれって感じなんですけど、
はい、
でも今やっぱ思えばやっぱそうだよねって思うんですよね。実際僕自身も過去成果が出た瞬間っていうのを考えてみると、まあ、マレーシアでね、田中実さんっていう方の作業現場見たりだとか、まあ、一緒にご飯食べる機会に恵まれて、そこからこうガッて加速学習したというか、
はい、
だから理論と実物がセットだったんですよね。理論と実物がセットだった、
はい、
100億円企業の人にも聞くんですけど、やっぱその連続だったみたいですね。その元ヤクザの人とかもそうで、その親分が100億円までいってた。だから自分もなんとなくできるっていう、現場に一度でもいたっていう経験が、ものすごい大きな、まあ、不思議なね、話ですけど、こうなんかあるんでしょうね。人間のこうミラーニューロンじゃないですけど。
はい。
まあ、実際ね、ナンパとかやられてる方が僕の音声聞いてる人多いんで、そのアングルでも話すと、やっぱ本でどのフレーズがどうこうっていうのを学んでも、やっぱキモいやつがボソボソっと言っても分かんないんですよね。例えばスミさんに腹がボーンってビールパラ出てて、チェックのシャツ着てて、ダボダボのジーパンにインしてるような感じの人で、くたびれた靴入ってる人が、スミさんみたいな、なんかフレンチとか言ってたらキモいじゃないですか。
はい。
でも本で学ぶと あるわけですよね。フレンチに誘えばいいよっていうのだけ知ってたら。
ああ。
でも実際に恋愛とかナンパ業界もそうですけど、モテる人と会うってことすると変わるんですよね、やっぱガンって。でそこでいい異性と出会うとか、スポーツとかね、プロ野球とかアーティストとかを生で見たことがある人は分かると思うんですけど、何か特別なパワーがあるんですよね、やっぱ会うっていうことは。オンラインじゃ得られない何か特別な現場の空気感っていうのがあって、その脳内のね、その自分のヒーローっていうのを永遠に自分で再生しながら日々送ることができれば、ものすごいフローが生まれるわけですよ。
はい。
スミさん、なんとなくここまでの感覚って分かりますかね。
あ、はい、すごくよく分かります。
なんか実体験とかありますの、この辺って。
そうですね、これは私もちょっと恥ずかしいですけれども、まあ、女性として魅力を上げようみたいな本とかも読んでたことはあったんですけれども、実際にそういうセミナーといいますか行った時に、実際にそれを体現している人を見ると、あ、私もこういう風になりたいなと思って、まず真似から始めて、なんかこういつもぺったんこの靴履いてたのをヒールにしたりだとか、ちょっと行動が変わって印象も変わったっていうことがありました。
多分本だけ見てたら変わらない感はありますよね、その辺って。
はい、
不思議ですよね。なんかそういうやっぱあるんですよ、実際に会うことによって、まあ、いろんなねスピリチュアルな言葉とかあると思うんですよ。エーテルに触れるとか、なんかエネルギーに触れるとか、まあ、科学的だったらミラーニューロンだったりとか、実物を見ることによって五感がね覚えるとか、まあ、いろんなアングルがあると思うんですけど、
はい、
となると極論、一番最初の話に戻ると、情報発信で結果が出ない人、僕の発信を見てる人はね、そういう欲求があると思うんですけど、実際に発信で結果を出ている人と同じ空間にいたのかっていうところがかなり重要になるんじゃないかなってことが、僕はインタビューを通してね、僕自身も何度もね復活と再生を繰り返して生と死を繰り返して気づいたことなんですよね。
はい、
まあ、早い話が物理的に会うのが一番早い、それはもう偶然でも何でもいいですよ。でその後にそれセットで理論があるとつながってくるというか、まあ、理論ってね結構みんな知ってることが多いんで、意外とヒール履くとかもそうですよね、どっか書いてるわけじゃないですか、適当な雑誌でも。実際自分の中の、あ、この人だっていう人が実際やってる姿を見ると、また違うエネルギーが生まれてくるわけですよ、自分の中で。
はい、
だから僕のね情報発信コンテンツで言うなら、ゼロから情報発信を始めてマネタイズするっていうところを、実際に現場をね一生見ることが早いわけですよ。
はい、
どれだけね自分が、なんだろう、さっきの料理みたいな感じでロジカルに記述できたとしても、パーフェクトに、はい、実際にやるには及ばないんですよね、到底。だから実際に現場を見るっていうのはものすごいこう不思議なエネルギーというか、まあ、スピリチュアルであり、エレガントであり、非常に人生において大きな要素になるんじゃないか、足を運ぶっていうところですね。一見こう、はい、こういうふうにオンラインが発達してるとなんかいらないのかなと、効率悪いのかなと思うかもしれないですけど、はい、一番いるんじゃないかなっていうのが、ここね、あの何千人っていう人を見てきて気づいたところなんですね、僕は。
はい。
で、例えば情報発信っていうところだけで言うなら、方程式があって、はい、まあ簡単で、情報発信の成果イコール、インプットかける整理整頓かけるアウトプットなんですよね。
はい。
インプットかける整理整頓かけるアウトプットイコール情報発信の成果。
はい。
で、レバレッジポイントなんですかっていうと、すべてにおいて現場を見ることなんですよ、これの。要は一緒に誰かと勉強する、一緒に誰かと整理整頓する、一緒に誰かとアウトプットする、
はい、
それは見たことないのをやるのは難しいですよね、論理的に記述することができてもロックバンドを理解するのできないように。
はい、
すみさん、ここまで聞いてどう思いますかね、情報発信とこれまでの人生の経験っていうのを重ねて話してるわけですけど。
あ、やっぱりその体感すると早いっていうのは身をもって分かってるのに、情報発信っていう世界になるとなかなかそれができていないというか、する機会がなかったのかなっていうふうに思いました。
そうなんですね、する機会がないっていうのが大きくて、やっぱインプット大事ですよ、整理整頓大事ですよ、アウトプット大事ですよ、聞いたことあると思うんですよね。
はい。
で、これをね、僕の場合はご飯食べるのと一緒で、食べて消化して排泄しないといけないよ、その循環だよとかで、ね、多くの人はインプットが偏ってるよとか、アウトプットベースにやりましょうねとか、例えば八百屋さんでリンゴ5個仕入れて3個売れたと、で2個不良在庫腐らしちゃうよってやったら、2個最初から3個仕入れろよって話じゃないですか。
はい。
でもインプットになると5個仕入れてアウトプットゼロみたいな便秘症になる人いるわけですね。
はい。
あとはもっと他の言葉で言うと、例えば今のね、ツイッターとか YouTube とかで集中力っていうのがかなり欠落してる環境になっていると思うんですよ。
はい。
まあ、おやつインプットとか僕はなんとなく読んだりしてるわけですけど、
はい。
こう、おやつ感覚でパッパって見て終わるみたいな。でもおやつって美味しいですし、なんか食べてる感ありますけど、栄養はないわけですよね。
はい。
おやつインプット。
はい。
だから栄養ある食事をしていかないと、整理整頓もアウトプットもグダグダになって、胃の中が宿便だらけの添加物だらけになっていくわけですよ。
はい。
だから多くの人を見てると、やっぱりね、そういうインプットをして、知るってことは、やっぱ直接会って、そういうことをやってる人を見たことないからなのかなって僕は感じるところなんですね。やっぱ僕、憧れる人はやっぱそういうインプットしないんで。おやつインプット、どうですかね、すみさん、おやつインプットは。
いや、まず、おやすインプットっていう言葉がいいなっていうふうに思った。あと、確かに、そういうアウトプットすごくしてらっしゃる方って、そういうおやつインプットで暇つぶしをしているっていうイメージは全くないなって思いました。
そうですよね。でも、さっきすみさんがおっしゃった通り、はい、ぶっちゃけ見る機会ないわけですよ。サラリーマンやってたからやったりすると、まあ、チャンスがあったとしても、いろんな理由があるわけですよね。家族がいて、仕事があって、体調があって、子供がいてとか。
はい。
セミナーとかで会えたとしても、実際にインプット、アウトプットしてる場面っていうよりかは、アウトプット一辺倒なんで、また違う感じなんですね。
はい。
すみさん、もし仮に、
はい。
英語こんな風に喋りたいってなった時に、
はい。
まあ、なんとなく英語のね、憧れ、こういう風に喋りたいってイメージはあると思うんですけど、
はい。
その人が、すみさんとマンツーマンで家庭教師のように家に来てくれて、
はい。
一緒の空間でね。まあ、家に来なくても、一緒の会場でも何でもいいんですけど、カフェとかでも。
はい。
マンツーマンで教えてくれて、インプットアウトプット整理整頓と一緒にやってくれたら、それは、まあ、もう、うまくいかなかったら諦められるって感じですかね、そこまで。
そうですね。はい。そこまでしていただいてダメだったら、ダメなのかなって思いますね。
うん、もう理論上、ここはやりきった感ありますよね。
はい。はい。
本当に、安物買いの専用しないじゃないですけど、おやつみたいにパッパッパってなんかノートとか上昇で買うとか、まあいいんですけど、
はい。
一回理論上最強の形でやりきった方が、
うん。
まあ諦めはつくんですよね。いい話というか悪い話というか。
うん。
まあ、これでもう、はい、あ、ダメなんだ、他のことやろうってなるんですけど、ずっとおやつ食べてるとできないんですよ、それが。
はい。
永遠に中途半端というか。
はい。
僕それがやっぱり嫌いで、やりきりたいんですよね。
うん。
なので、ね、今言った情報発信でね、成果が出ない人の悩み、インプット、整理整頓、アウトプットを、実際にどういうふうに僕がやってるのか、そしてそれをあなたに会って直接デモンストレーションしていくっていう新企画、ゼロシリーズを3つ用意してきました。どうですかね、はい、ゼロシリーズって聞いて、あ、1個かなと思ったら3つ同時リリースするよって聞いて、どう思いますかね。
いや、衝撃のまさかのっていう感じです。あ、3つもあるんだっていうふうに正直思いました。
多いよだと思うんですけど、実際に僕が会ってあなたの横で、あなたのね、パソコンのディスプレイ一緒に見ながらスクロールしてインプットしてテンプレートで整理整頓してアウトプットしていくっていうのをマンツーマン教師のようにやっていく、
はい、
そしてあなたも仲間が困りながら同じようにやっていくってところなんですけど、
はい、
具体的にはね、自分の商品を作ってそれを売るところ、1商品1000万円モデルっていうのを一からね、僕とやっていくっていう感じなんですけど、うん、まあ、僕と、うん、まあ、僕の実績語るのも変な話ですけど、まあ、3、4年で1億ぐらい行って、まあ、割ながら早い方だと思うんですよね。
うん、
何かって言ったら自分のコンテンツあったからなんで、
うん、
そこのポイントをね、はい、やっていこうかなと思います。例えば、はい、仮にすみさんの場合は、英語系のインプットをしていって、
はい、
英語系の自分の商材を僕と一緒に作って、でそれを1商品1000万円レベルで僕と全部一緒にやるよって言ったら、嬉しいですかね、これは。
いやー、もう、楽しみすぎるというか、ウハウハというか、早くやりたいなっていう気持ちですね。
まあ、これはもう一回やりきってみたいなっていうのは僕の気持ちもあるんですよね。これまで音声教材とかオンラインとかでしたけど、実際に会って顔とか合わせてやっていくっていう感じですね。
うん、
ただ勘違いしないでほしいのは、依存されると、まあ、担当職に言うと、うざいです。絡まないでほしいというか、
うんうんうん、
一緒にやる仲間が欲しいんですよね、僕としては。あくまでフェアな立ち位置というか、一緒にビジネスするジョイントベンチャー仲間というか、僕も人間なので、全部に全部興味持つこと難しいんですよね。ただ、あなたが興味ある分野をインプットしてアウトプットしていく、商品化していくっていうのは、僕自身得意というか、仕事からずっとやってることなんで、それを一緒にね、あなたの興味ある分野と、僕のね、スキルで一緒にやっていきましょうよ、というのが、この新たなゼロシリーズ3つになります。あなたのジャンルで僕と直接会ってインプット整理整頓アウトプットしていく。そして、一商品1000万円のモデルを作っていきましょうよ、という話ですね。
はい。
はい。いやでは、こんな感じですね。次からどんどん話していくわけですけど、ここまで聞いてすみさん、感想をお願いします。
いやー、まあ、まずそうきたかと言いますか、まさかそういう掛け算と言いますかのお話だったとはっていう感じなので、まあ実際に絡んでどんな化学反応が起こるのかっていうのもすごく楽しみなところではありますので、もっともっと詳しく具体的に聞きたいなっていう感じです。
うん、具体
以上です。はい。
では、具体的な3つのゼロシリーズについて解説していきます。